フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう2月もね第2週になりましてですね、寒さがねひとしおでございますけども、なんか北陸の方福井県とかでものすごい雪が降ってね、車が千何百台立ち往生なんていうニュースがね流れてましたけども、本当に大変ですね北陸の方ね。新潟の方もそうか、日本海側がもうとにかく雪がすごいみたいで、軽井沢の方はどうなんでしょうかね。でこの第2週2月のね第2週なんですけども、僕はね8日の木曜日、中野坂上、そして9日金曜日が横浜で、これ2日間ともこれちゃんエースちゃんのライブだったんですね。で、12日、あさってでございますね。月曜祝日、これが秋葉原のクラブグッドマンでフェイストゥエースのバンドライブということなんですけども、なんとね10日11日のね土曜日日曜日、これライブが入ってないんですね。土日休みっていうのはね本当に珍しい、スケジュールでございまして、土曜日曜ライブが入ってないなんていう経験ちょっとここ数年なかったんじゃないかな。でもうまだ2018年もまだ2月始まったばっかりですけども、2018年12月まで、土曜日曜が休みは多分ございませんねえ、珍しいですね。なんかどうしよう、何して過ごそうかね。土曜日曜の週末をこう世間の人はどうやって過ごしてるのかを知らないまま何年も生きてきましたんでね商店でも見るかね、だから僕はもう必ず土曜日曜っていうとほとんどライブがどっちか入ってる、あるいは2日間ともライブが入ってたりすることがほとんどなんでね、あれですよ、マンションの管理組合の会合とかもね全然出られてないんですね。本当に申し訳ない話なんですけどもね、まあ10日11日土曜日曜ちょっとのんびり過ごそうかなと思っております。そして翌週17日の土曜日は高田馬場でねアコースティックライブがあって、そして2月の、最終金土日、これが京都トガトガで、3 days も恒例になってしまいましたけどもね、これをやろうかと、思っております。そして3月からはツアーが始まるということで、もうライブ三昧の日々がね、またずっと続いていくわけですね。さて、先週ね、星の話なんかちょっとして、それで月食、皆既月食のね、話なんか見た方がいたら、お便りくださいなんて言ってたんですけども、僕もね、結局ね、東京は薄曇りだったんですけども、結構雲の切れ間があって見れました。そんなにはっきりとではくっきりした皆既月食、ではなかった。ちょっと薄ぼんやりしてましたけども、オレンジ色にね、光ってだんだん月が欠けていく様子をね、10分おきぐらいに 外で出まして、見ましたけどね、まあすごい天文ショーでございましたね。なかなか見れないそうで、そんなお便りをちょっと、紹介しようと思います。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、倉上さん、こんばんは。 S さんが皆既月食の感想もお便りくださいとおっしゃってたので、こんなのはどうでしょう。この皆既月食はスーパーブルーブラッドムーンという生きているうちに一度見られるかどうかな、とってもスペシャルな皆既月食でしたね。そうだったんですか。僕はあんまり詳しくその後の記事読んでないんで分かんないんですが、 S さんは星好きでいらっしゃいますが、私は月好きなのですと言っても詳しいことはさっぱりで、単に月を見ることが好き。生きているうちに見られるかどうかのスーパーブルーブラッドムーン、何日も前からすごく楽しみにしてましたが、天気予報は曇り、雲の切れ目から見えるかもしれませんと。うっそー、やだー。夜7時過ぎ外に出てみると、雲は、空は雲に覆われてはいるものの、ところどころに隙間が、かすかに月の端っこが光って見えました。ここにいるよーとお月様が言ってました。夜8時過ぎ再び外に出てみると、雲の切れ目がだんだんなくなり、お月様は隠れてはいるものの、多分あの辺りかなーって薄明るいところが。夜9時過ぎ空は一面の雲、あの辺りかなーさえもわからないほどに厚い雲、雲、雲。その後も雲は切れ目なく隙間なく、分厚くなる一方、お月様は1ミリたりとも見えませんでした。月食が終わってからもずーっと曇り、曇ってて全然見えないとつぶやいたら、名古屋の知人から、名古屋は綺麗に見えてるよとの返事が。マジですか。川を渡ると天気が変わるね。川、そうなんですよ、川越えると本当に天気変わりますからね。これ岐阜県あるあるなんです。名古屋を出るときには晴れてても、各務原方向に雲がわんさかだったり、各務原は、東と南を木曽川に囲まれているのですが、木曽川を渡ると雪が降ってたり、スーパーブルーブラッドムーンまで岐阜県あるあるになるとは。翌日の新聞の一面に名古屋で見れた皆既月食の写真が載ってました。バッチリ綺麗なスーパーブルーブラッド、言いにくいなこれな、スーパーブルーブラッドムーンの写真。名古屋は本当に見えたんだ。翌日の岐阜の天気は朝から曇り、一日中曇り、かなりの曇り空。これで翌日が晴れてたら超がっかりだけど、翌日も曇りだったので、それが唯一の救いです。次にスーパーブルーブラッドムーンが見える時まで生きてないから、あーあーというね、文江さんからのお便りでしたけどもね。そういうスーパーブルーブラッドムーンだったんですね。まあなんか妙にオレンジ色っぽく、なってましたけどもね。何年も前ですけども、東京の高円寺のライブハウスで、大橋とねライズのライブを、その時はまだアコースティックだったんですけども、やりまして、その日がねちょうどやっぱり皆既月食で、ちょうど終演後、外へ出ると皆既月食が始まるみたいな感じでね、お客さんと一緒にみんな外出て見たんですけども、そういえばあの時よりもブラッドなね赤い、月食でしたね。いいもん見れたのかな。貴重なものを見たんですね。よかった。まあいろいろね、動画で写ってたり、ニュースの写真とかいろいろ画像がねありますんでね。まあそちらの方も楽しんでください。さあ、もう一通行きましょう。S さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。お久しぶりです。滋賀県の香織です。さて、私、電気代やガス代などの振込表を冷蔵庫に貼って、給料日後に入金するというのが習慣なのですが、先日さあ振り込もうと思ってたら、ガス代の振込表がない。振込が済んだクリアファイルに間違って入っているのかと調べてもない。テレビ代や、手帳の間、お買い物バッグ、部屋中、どこ探してもない。あと考えられば、ゴミ箱が横にあるので間違って捨てちゃったのかも。まあまだ支払い期限まで日があるから、問い合わせたらなんとかなるだろうと探すのを諦め、しばらく待機していたら、後日、お前こんなとこにおったんかという場所から出てきました。なんと冷凍庫の中 冷蔵庫の方なら発見が早かったのですが、冬場はあまり使ってなかった冷凍庫よく冷えてましたお二人はなぜにこれがこんなところにカラッといった経験ありますか、ということなんですけどもね。これホンダがよくね、やってましたよね。財布がないっつって探したら、食器棚から出てきたとかね。あと、車の鍵間違って捨てちゃったとかね。いろいろあるみたいですけどもね。でも、そうですか、冷凍庫。あれですね、香織さん、深層心理の中でガス代を凍結した方じゃないですかね。いろんなところにいろんなものが、あるっていうことですね。普段からでもそうやってなんかクリアファイルに入れたりとかちゃんとねきちっとしているのにね、まあそんな人に限ってたまにそういうことをやらかすわけですかね。でも引き落としにすりゃいいのにダメなの、いろいろね気をつけてくださいね。はい、公共料金は ちゃんと払わないとね。はい、それでは、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエスで、クワイエットスノー。はい、ですね、番組の途中ではございますけども、番頭さんの方からね、連絡がありまして、いまだにFM 軽井沢さんの方にお便りが届いているということですのでね、いつも番組の最後に宛先を言ってるんですが、今ここで改めて言っておきましょう。FM 軽井沢さんの方にお便りを送っていただいても、全部消去されてしまうんですね。破棄されて、届かないんです。ですので、今から言う宛先の方に送ってください。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp、ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は、郵便番号 381-8799、381-8799、長野東郵便局、支所箱68号、薄い峠、音楽堂本舗。こちらの方までお願いします。こちらの方に、届いたお便りしか、僕の手元の方には、やってきませんので、FM 軽井沢さんの方には直接送らないようにしていただきたいと、せっかくね、書いていただいたお便りが全く届かないんで、すいませんがよろしくお願いいたします。さあ、ライブのね感想のお便りが来てますんで紹介していこうと思います。 さん、くらげさん、こんばんは。東京の高子です。1月13日14日、2018ライズロックンロール秋葉原グッドマンに行ってきました。エキサイティングでパワフル、いろんなカラーがミックスされて心が弾むライブ、ワイワイ盛り上がって楽しかったです。今回のフェイストゥーエース、前回の昨年の11月ですね、11月より、ロックンロールちょい増しとのことでしたが、いえいえそんなライトじゃありませんでした。格好良くて痺れちゃう曲、少年のようなエースさんの振りが可愛いあの曲、何でしょう少年のような振り、何でしょうねこんなじいさんね、お二人の掛け合いが絶妙の曲、初めてフェイストゥーエースを聴いた方がいたら即ハマりそうになる超 A 級ラインナップ、中盤以降もカロリーの高い曲の連続でイントロが流れるたびにテンション上がりまくりの大興奮、パンチも効いていて1時間のステージは超濃厚でした。あー幸せ。そしてラストのセッション、川田さんご登場で独特のテイストの楽しいステージ、まさか全員フーフータイムに参加できるとは。ありましたね。そうそう、スティーブンがドラムを離れた時エースさんボイパしてくれましたよね。はい、ボイスパーカッションですね。マイクでプンプンプンプンつってね、はい、すごい起点、しかもめっちゃかっこよい。途中からクラゲさんもシンバルでリズムを刻まれていて即席パーカッション隊が誕生。とっさのご配慮もその才能もどちらも素敵ですねいいもの聞けました。さすが敬愛するフェイストゥーエースのお二人、最強で最高です。エースさんから聞くライズのネーミングの由来も改めて素晴らしいと思いました。去年の11月にライズツアーが終了した時には、アレーキャッツがまさかこんなことになるとは思ってみませんでした。でも大橋さんと周りの方のご尽力の賜物で、今回異なる一度きりの奇跡のライブの数々が実現することになるなんて、本当にピンチはチャンスですね。エースさん、クラゲさんも、ご協力されるということで私たちファンもライブに行く機会が増えて嬉しいです。微力ながら応援させていただきたいと思います。空気の乾燥する時期がもう少し続きますがどうぞご自愛くださいませ、ということでね、ありがとうございました。そう、ライズというネーミングのね由来ですけどもね、この番組でも何度かお話したことありますけども、その東日本大震災があった時に大橋が東北のファンの人たちをね応援に行きたいということで急遽僕仙台をブッキングしたんですけども、でツアータイトルを考えようってね大橋から相談された時に、その不死鳥がねこう燃え尽きて肺の中からまたこう立ち上がっていくね、飛び上がっていくっていうことを、この Rise from the Ash、 アッシュっていうのは肺のことですけども、 Rise from the Ash っていうんですけども、ね、そこからこの Rise というねタイトルを考えて、つけたんですけどもね、まあそんな由来があるもんですから、これやっぱりずっと続けていきたいなと、思っております。それでね、最後に空気の乾燥する時期がもう少し続きますがって書いてありました。本当ね、歌い手にとっては辛い時期なんですね。ライブ会場の中もねすごく空気が乾燥してるんで、声がねかすれやすくなってくるんですね。これをなんとか、乗り切らないとと思ってますけどもね。まあでも年々ちょっと喉が、強くなってきつつあるんでね頑張っていこうかなと思っております。もう一つ行きましょう。これはですね、 Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジューンです。2月、中野坂上のツートップのライブに参加しました。先週でございますね。巷ではインフルエンザが蔓延してますが、笑うと免疫力が高まるとかで笑いがたくさんウイルスを追い払い福を呼び込む楽しい豆まきライブでした。確かに MC は決して計算されたものではないですが、エースさんのちょっとした表情や仕草、話し方などがいちいちツボにはまるんですよね。自虐的になっていても悪態をついていても本当大好き。セットリストは冬ど真ん中の曲からいつもの熱く激しい曲まで期待通りで満喫しました。ステージ上にお二人だけなので、ホームグラウンドといった感じでリラックスされていたようにお見受けしました。ライブには定期的に足を運んでいるとはいえ遠征組ということもあって、お友達も少なく、初めはちょっと緊張するのですが本当に皆さん優しくて、新潟雪どうって声をかけてくださったり、会場でコートを脱いでいたところお隣になった方が自分のコートと一緒に袋に入れて会場の脇に置いてくださったり、 このラジオをお聞きの方でライブはまだ行ったことがないという方もぜひ一度行ってみてほしいと思います。きっと皆さん大歓迎ですよってことなんですけどね。ありがとうございます。そうですね、結構皆さん優しい方多いですから、ぜひお一人でもね、お友達がいなくても全然大丈夫ですよ。よかったらね、ライブ足運んでみてください。はい、ではもう一つ行こうかな。Aさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。1月30日幡ヶ谷 Y での単独班に参加しました。前回12月14日にも参加したのですが、近すぎて目のやり場に困るほどで、そうなんですよね、狭いお店ですからね、なんだかよくわからないことになってたので、今回はもう一列後ろの席に着きました。椅子の高さが違うので手元もバッチリ、全身も見えるし、いい席です。矢入りとお店のエレアコと交互に弾いてくださっているので違いが私でもわかるような。ナイロン弦は柔らかく優しい音で、スチール弦は輪郭のはっきりした音に感じましたが、いかがでしょうか。正解、もうまさにその通りでございますよ。ため息をついてからのゲットマイデイ。今回のギターソロ力強くてめちゃめちゃかっこよかったです。もっと長く弾いてほしいと思ったけど無理な相談のようですね。いや、そんなことないですけどね、頑張りますよ。はい、MC も今日は明日の雪予報に皆既月食に確定申告、笑いがたくさんあり笑いもたくさん、何か降りてきました。確定申告は書類さえ、抜けがなければ、ハンコをポンで終わりですよ。受理だけはしておいて後でじっくり吟味されます。住民税確定するまで、ヒヤヒヤものです。まあね、LP レコードの件、の下りも織り交ぜていただきました。あのレコードご所望でしょうか。私も聞いてみたいとは思うのですが、ね、原田智也ちゃんと中森明菜さんのね、LP レコードが出てきたという話でございますね。若い人がレコードって何ですかって言った件ですね。ショックですよね。はい。夜行バスで帰宅したのですが、途中休憩で外に出た際に月を探したら本当にまん丸で、14番目の月なんですけど、雲がなかったせいでしょうか、冬の夜空は真っ黒で月の輝きが映えてすごく綺麗でした。今日の皆既月食が楽しみです。楽しい時間をありがとうございました、ということでね、ありがとうございましたね。そうなんですよね、幡ヶ谷の Y で、ライブがあったその翌日がね、ちょうど皆既月食だったわけですよね。ね、見れた方、見れなかった方、引きこもごもの皆既月食だったと思いますけどもね、また次の月食を楽しみにしましょう。それではですね、先ほどの新潟県の淳さんから、リクエストをいただいております。エースさんの歌のうまさが際立つこの曲をお願いします、ということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて
い、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ですね、ちょっとしばらく本田と二人でのね、収録がどうも難しくって、なんとか今月末の京都あたりではね、二人でサテライトで収録しようと思っておりますけどもね、どうかご勘弁ください。申し訳ございません。スケジュールの都合でございます。ということで、先ほどね、もう申しましたけども、FM 軽井沢さんの方に直接メールを送っていただいても、全部消去されてしまいますんでね、先ほど申し上げた宛先の方までもう一度言っておきますか。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方に必ず、送っていただけるようお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道、覚えてるよ。あの日のままあの雲を追い越すよ。